中学生所時代53条の施設から施設まで、新約聖書ヨハネ福音書の1章の29節から34節までの引用をしましょう。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた手から生え出た若枝のように、この人は死の前に育った。いるべき面影はなく、輝かたかしい風格も好ましい容姿もない。あれは軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。あれは私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手に二人打たれていたから、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼は差し伸べられたのは私たちの罪のためである。彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれ方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わされた。植木を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。大庭に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手に浸り、命ある者の力断たれたことを。彼は不法を働かず、その国に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと神は主は望まれ、彼は自らの償いの捧げ物を通した。彼は子孫が末長く続くのを見、主の望まれることは彼の手によって成し遂げられ。次に新約聖書のヨハネ福音書による一節から一章の29節から34節。その翌日、ヨハネは自分の方でイエスが来られるのを見ていった。身を世の罪を取り除く神を越して、私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために、私は水でバプテスマを授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はその方を知らなかった。しかし水でバプテスマを受けるために 私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。では国会等を宮内先生にしていただきます。
祈りましょう。限りなきご慈愛に満ちたも尊い我らの主なる神よ、今朝あなたの慈しみたも兄弟姉妹たちと共にこの御前に集いまして、心からあなたの皆を賛美し、あなたにご栄光を期しまつるこのひとときを過ごすことができますということを、あなたの御恵みによる導きと感謝を申し上げます。あなたは日々私たちの心の祭壇のうちにいまし、我々を導いておいでくださいます。しかし週に一度こうして互いに愛する兄弟姉妹たちと共に御前に出まして、互いに主にあって健在であることを喜ぶとともに、思いを一つにしてあなたの皆を褒めまつる機会を与えられておりますことを感謝を申し上げます。そのことを通して私たちが魂に新しい機会を与えられ、力を与えられ、常に我らと共においでくださいますあなたをさらに覚えて、日ごとの生活に入れたっていくことができます。御恵みを感謝を申し上げます。主よ、またあなたは全世界にあるところのあなたの御教会を通してこの困難の多い時代のうちにあなたご自身の良き技を進めておいでくださいますことを信じまして感謝を申し上げます。どうぞ私たちにあなたの福音の従順なる魂を与えくださいまして、またあなたの皆の御名に伝えられるために全てのことをしようとの決意にいつも満たされて進むことによりまして、私たちの生活が充実してまいりますようにお満たすけを祈ります。またこの礼拝のために奉仕をしていただく兄弟姉妹たちが与えられておることをも感謝を申し上げます。私たちはまた互いに覚えて祈り合うところの兄弟姉妹たちが与えられておることをも大きな感謝と力であることを存じております。どうぞ我々もこの趣味あるところの交わりをただ私たちの肉によらず、肉の思いによらず、あなたの尊い御心によってこの格のごとくあることを思い感謝を新たにし、我々の霊的な思いをさらに深めてくださいますようにお願いをいたします。今朝もまた各地にあるところのあなたの皆によって建てられておるところのあなたの民を励ましてまいりまして、あなたの御前に礼拝をなし、共に手をつないで御国の来たるために祈る機会を与えくださいますようにお願いをいたします。今朝はまた我々の兄弟に連なるところの 川の影響会のために祈ることを導かれておりまして感謝をいたします。どうぞこの本教会の牧者をはじめ教会の兄弟姉妹たちをいよいよあなたが祝してくださいますように、その宣教の働きを力強くしてくださいますようにお願いをいたします。また私どもの教会につながるこうして共に礼拝をしている兄弟姉妹たちがいかなる困難にもくじけることなく己のに与えられておるところのあなたの恵みに満たされて力強い日々を送ることができますようにお導きください。本庁は浦山姉妹のお父さんの養されたことを伺いまして深い感慨に満たされております。どうぞこの中心になって父親を助けてまいりました姉妹の上にあなたが力強い御支えをお与えくださいますようにすべてのことを最善に導きたもうところのあなたの御心を常に思いさらに力づけられていくことができますようにお助けを祈ります。富をまたやめるところの兄弟姉妹たちいろんなことに妨げられて今日このところに会うこともできない我々の教会の兄弟姉妹たちをも帰り見てくださいますようにお願いをいたします。今朝の礼拝終始あなたの御霊のお導きは豊かにありますようにどうか拙いところの我々の人の言葉によらず天来の御声を一人一人の上で聞かせてくださいますようにお願いをいたします。大会にあたりましてこれらの感謝と願いをとうとう今と主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。
ではお立ちくださって賛美歌の257番を参加いたします。
Thank you.
題しまして、宮内先生に説教をしていただきます。
私はイエス・キリストの先触れ人である。私はイエスを指さすところの指に過ぎない。謙遜を持って彼は自分の心を語ったのであります。しかし私の後から来る一人の人がある。その方は私にはるかに勝る。私より先におられたからだ。こう言って後から来られるところのイエス・キリストを彼は紹介したわけであります。肉体のことから申しますならば、ルカ福音書の初めのところを見れば分かりますように、ヨハネはキリストよりも6ヶ月先に生まれているのでありますけれども、このところにおいては彼は私より先におられたということを言っておりました。イエス・キリストという方は何年何月にお生まれになったというような方ではなくて、これは永遠の昔から神の懐におられたところの一人であったということを彼はこの言葉で表しているのである。彼がこういうふうに語っておりましたところへイエスが来られましたので、彼はこれこそ神の子羊だとイエス・キリストを紹介したのであります。もう神の子羊という言葉には旧約聖書以来たびたびこの言葉が用いられておりました。これはいろいろな表現の中で救い主イエス・キリストのことを指さしているところの言葉であります。それで今朝お読みいただきました53章のところにも神の子羊のことが語られておりまして、これは新約時代におけるところのイエス・キリストをあらかじめ語った言葉として今日教会に受け入れられているところであります。さてどのようにしてヨハネはこのイエス・キリストを知ったのでありましょうか。 おそらくバプテスマのヨハネとイエスとはいとこ同士であったように思われるのであります。しかしながらこのヨハネ福音書の一章にも言っておりますように、もともと私はその方を知らなかったとヨハネは言っておるのは事実であります。知らなかったということは顔を合わせて、あ、この方だと思ったことがないという意味でありましょう。それで彼はアラノで宣教をするまで、そこにイエスが来られるまで彼はイエスと会ったことがなかったのであります。ヨハネは大部分の自分の人生を司会のピタピタシにありますところのアラノの中で過ごしまして、当時隠遁の生活をする人をナザレ人あるいはナジル人と言いましたが、そういう生活をこれはアラノの生活をして社会の中に入らなかったところの人であります。それに反してイエスはガリラヤの高地にありますところのナザレの里で30年の生涯を送られたのでありますから、私はこの方を知らなかったとヨハネが言ったのはこのことであると思われるのでありますが、しかし全ては神の導きのうちにありました。私たちキリスト信者の生活、いろんなことを聞いてみますと、教会においでになるところの兄弟姉妹たちと話をしておりますと、不思議なほどお互いに一つのことに関わり合っておることがわかります。あの方なら私も知っておりますというふうな、いかにも教会の世界というものはどこかに糸でつながっておるような狭い世界であると私たちはいつも痛感するわけでありますが、けれどもこのイエスとヨハネの間にも何かつながりがあったかもしれません。それでヨハネは親からたびたび自分の誕生の不思議さを語り聞かせられたと思います。詳しく申し上げませんけれども、ルカ福音書の一章のところで、ザカリアとエリサベツという妻子の夫妻のことが書いて、ヨハネが生まれることが書いてありますので、そこをご覧くださればよくお分かりいただけると思います。それでそのことをヨハネは両親から幼い時にたびたび聞かされたに違いない、お前は救い主を紹介するために生まれてきた人だよということを彼は聞かされたかもしれません。しかしこの30年間顔を合わせる機会がなかったわけであります。ところが主イエスが現れるのを見て、彼は御霊に聖霊に示されまして、これは人間の言葉や何かで言うことのできない不思議な導きというものが信仰の世界にはあるのでありましょうが、彼はそのところでこれが私が待ちに待ったところの救い主であると彼は直感したわけであります。こうしてそこに来られたイエスを見てその紹介をしまして、そうするとイエスキリストは私はあなたから 洗礼を受けるためにここに来たとおっしゃったので、彼は、いえ、とんでもない話でございます、私こそあなたから洗礼を受けなければならないところの人間でありますのと、こう彼は申しましたら、そこでキリストが言われるのには、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと、キリストはそうおっしゃる。これはヨハネ福音書に出ておりませんが、マタイ福音書の3章の15節にこのことが書かれてあります。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。普通の常識で考えるならば、罪のないところの神の子であるところのイエス・キリストがいかに聖者といえども罪あるところのヨハネからバプテスマを受けるということは正しくない、バプテスマのヨハネを言うことだと私たちも感じるわけでありますけれども、イエス・キリストはそのバプテスマのヨハネの謙遜を押し返して、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと言われたので、でそこでここにあるところの我々という言葉をキリストはどういう意味でお使いになったのであろう、我々というのは私とバプテスマのヨハネとの間という意味であろうが、キリストとバプテスマのヨハネという意味であろうが、あなたにとってもこの私にとっても適当なことなんだと、こういうふうにキリストは言われたのでありましょう。あるいはもっと違うかもしれません。我々と言われるのはキリストが私にとっても父なる神にとっても当然なことなんですという意味で、正しいことをするのは我々の理屈はしたことですと言われているからでしょう。もう一つ考えますことは、我々にとキリストが言われたことの中に、キリストが人々の罪人を救うためにこの世に来られて、そしてキリストは今やその自分が贖うべきところの人々の代表者として自分は洗礼を受けるのかという意味でありましょうか。私は第三の意味を取りたいのであります。イエス・キリストはご自身罪のない神の子でおいでになりますけれども、自らを罪人であるところの人々と等しくして、そうしてその罪を贖うために、またその人々が悔い改めのバプテスマを受けなければならないことを経験するために、私はここにあなたの洗礼を受けたのですとキリストが言われたように、私はこれを理解するわけであります。ここに父なる神と子なる主イエス・キリストと人間すべて罪人であるところの人間の関係がこうしてはっきりとさせられているわけであります。そうしてキリストはそこで洗礼をお受けになりましたときに、他の三福音書を読みますと、聖霊が鳩のごとくに下ったのをヨハネは見たとこう書いておりました。鳩のごとく下るところの聖霊ということも大変暗示の深いことである。聖霊をしばしば鳩の姿で表して表現しているのであります。聖霊は鳩ではないことは分かりきっておりますけれども、しかし鳩が舞い降りるように人々の上に聖霊が下るということを言ったのでありましょう。旧約聖書にはノアの箱舟の物語が創世記に出ておりました。そうして 長い箱舟の生活の中でやがて大地が変わる時に近づく時が近づいたと思う時に、ノアは一羽の鳩を話すところが出ております。鳩は方向を回って結局止まるところがないのでまた元の箱舟に帰ってきたという記事がありますけれども、この新約聖書のところにあるのは霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見たとヨハネは言っておりました。鳩は昔は箱舟に戻りましたが今は聖霊としてイエス・キリストの中に宿ったということをここに示しておるのであります。ヨハネ福音書の14章の16節17節を見ますと、このところを読ませていただきます。ヨハネ福音書の16節17節、これは聖霊を与えるとの約束をキリストがしていらっしゃるところである。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください。この方は真理の霊である。要はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからのあなた方のうちにいるからである。キリストはキリストを信じる者の上にうちにとどまりたまるところの聖霊のことについてキリストはこのところで語り、また約束をしていらっしゃるのであります。昔の信仰の英雄たちの話を旧約聖書で読みますと、素晴らしい力を与えられてその時に応じた働きをしておることが私たちに知らされておりますけれども、どの人にとってもそれは素晴らしい霊の力が与えられたといっても一時的なことであります。ところがキリストを信じるところの一人一人の私たちの人にはその生涯を通して聖霊が私たちのうちに宿って私たちを清めて、また私たちが困難な時に光を与えて、私たちが永遠の希望を持つように、そうして永遠の世界に私たちが移っていくまで私たちを導いてくださるところの力としての聖霊の臨在ということをここで表して主は語っておられるのであります。主イエス・キリストはこの洗礼を受けになりましてから直ちに出てアラノの試みの40日を過ごされたことが3つの福音書に書かれておりますけれども、その時にも主ご自身が聖霊に導かれたものである。その後に直ちにキリストは大きな悪魔との戦いをしていられることがマタイ福音書、ルカ福音書の4章の中に出ておりますけれども、その時のキリストを見ますと、キリストという方は悪魔と戦って毅然として力強く戦っておいでになるけれども、しかしその柔和さを一つも失っていらっしゃる。それと同じようにキリストのによる聖霊を受けるところの私たちには同じようなこの柔和さのうちに大きな力を持つことができるようにせられて、暴力を用いるようには導かれないけれども、私たちの魂の力というのをキリストはこのところにおいてご自身の聖霊を受けになり、また私たちにもその聖霊の約束を キリストはしていらっしゃる。このことについては私のようなものが聖霊を受けているということはできませんということを言われないで、従順に神に対する信頼を持たなきゃならないわけです。信仰によってキリストの言われるところの聖霊が私たちのうちに宿ることをキリストはここで約束しておいでになるのであります。さて、こういうふうにしてヨハネから洗礼を受け、また私たちに聖霊の約束をされたところのイエス・キリストという方はどうして救い主なのであろうかということであります。ある人はイエス・キリストという方は非常に高い人格を持ったところの方、これは世界一般の人々の評価ではあります。あるお坊さんのお話をラジオで聞いておりましたが、そのお坊さんが世界のあるところの人々を偉大なところの聖者を並べまして、ソクラテスを並べ、お釈迦さんを並べ、そしてイエス・キリストもそうだと言ってお坊さんが言っておりましたので、この方はイエス・キリストの非常に深い人格というものの高さを言っているのだということを思ったわけであります。あるいはキリストは聖書の中にいろんなことを教えておいでになりますから、その教えによってキリストの尊さというものが言われておるのであろうか。ロシアの文豪でありましたところの トルストイという人はイエス・キリストの教えがイエス・キリストであるように説いておりましております。そういう理解をする人も多いわけであります。ある人はイエス・キリストがいろんな奇跡を行われたのでイエス・キリストは救い主であると考えているところの人々があります。しかしながらイエスがキリストである、すなわち主イエスが救い主であるということは、そういうことによって証明されるものではありませんでして、ヨハネが指さしているところの人はこの方は人格の高い方である、この方はによって奇跡が行われるとか、あの方によってこの素晴らしい教えがあるということをヨハネは申しませんでした。でヨハネはこのところにイエス・キリストを紹介したのは世の罪を負う神の子羊だと言って紹介したんです。これがヨハネの紹介するところのイエス・キリストであります。それで世の罪を負うイエス救い主ということは、旧約聖書というものは全部私たちの理解は旧約聖書というのはいずれも新約聖書のイエス・キリストを指しているものである。キリストご自身もそのことを言われて、あなた方は聖書のうちに、聖書のことを語るが聖書は全て私のことを言っているのであるとキリストが言っておられるところがあります。旧約聖書の中にありますいろいろなことはイエス・キリストの事実を見て初めてあのことはここに実現されているのかということを知るわけでありますが、分けても子羊ということを言いますときに、このイスラエルの民族がエジプトの奴隷の境界から脱出していくときに彼らはそこで子羊を殺しまして、その子羊の血をこう入り口のところに塗りつけまして、そうしてエジプト中が大騒ぎになっている最中に民族は脱出をするわけでありますけれども、そのことは一体何のことを言っているのか。エジプトというのは罪の代名詞である。私たちが罪から脱出するためには子羊の血が必要であるということが旧約聖書の出エジプト記にすでに語られていると私たちは理解しているわけで、 それでこのことはすでに十字架について私たちの罪の贖いをなさるところのイエス・キリストをあらかじめすでに旧約において語っていると私たちは理解しているわけであります。しかもこのイエス・キリストはについてヨハネはさらに証しをしまして、私は水でバプテスマを授けているけれども、この方は聖霊と火によってバプテスマを授けるということを言っておられるのであります。ヨハネのバプテスマというものは悔い改めのバプテスマである。今までの生活について自分は謝っていたということを悔い改める印としてバプテスマを人々は受けた。ところがイエス・キリストのバプテスマというのは火のバプテスマ、罪を焼き尽くすところのバプテスマである、そういう意味のことであります。そこでもう一度聖書を開いていただいて、コリントの第二の手紙の五章というところをご覧をいただきたいと思います。コリントの信徒への第二の手紙の五章で、そこの十七節というところを見ていただけましょう。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなんです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じる、ということがそこに書いてあります。イエス・キリストに結ばれるということはイエス・キリストの名によってバプテスマを受けるということであります。でその時にイエス・キリストによるところのバプテスマを受けるところのものは自分の罪を焼き尽くされて、そうして本当の命に生きることができるものにしられるという約束をこのところのは述べているのであります。もう一つお開きをいただきたいのはローマ人への手紙の、ローマの信徒への手紙の六章の五節である。もし私たちがキリストと一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかるのでしょうという、その言葉を照らし合わせてお考えいただきたいです。私たちは、イエス・キリストの十字架の十字架上にイエス・キリストは死んで私たちの罪の身代わりになられたけれども、私たちもそこで十字架の上で死んでしまったのだと。人間というのはそこで今までの生活の違う生活が生まれてくるのである。それが洗礼ということです。しかしながらヨハネのバプテスマと違うところは、洗礼を受けるということはそれから今までのことを清算するということではなくて、それからの生活が始まって、そこから私たちが永遠の世の中に移っていくまでの間に私たちの魂がだんだん成化されて成長していかなければならない。私たちが生きるということはイエス・キリストによって生かされるということであるということをこれらの言葉は語っているのであります。それでヨハネじゃない使徒言行録の19章を見ますと、エペソというところ、エペソというところに行って伝道に行きまして、そこでパウロが聖霊についての話をいたしましたところは、その聖霊ということについてあなた方が考えたことがあるかと言って言いましたが、そのエフェソにいるところの人々が聞いたことがないって初めてだと言った。どうして そんなのあなた方は洗礼を受けているが、何の洗礼を受けたのかと言ったら、ヨハネの洗礼を受けましたと、その人々は言う。そうしてみると、中央アジアの、アジアのエフェソというところにもまだヨハネの弟子たちが残っていたことが分かる。でその人々は聖霊のバプテスマを受けたのかと言ったら、聞いたこともないと言ったんです。でそこで改めて彼らはイエス・キリストによるところの聖霊洗礼のことについて聞いているという記事がそこのところにありますけれども、イエス・キリストの前に私たちは自分の心を本当に悔い改めると同時に、そこから新しい命が始まっていくという信仰を私たちは持っているものであります。昔のスコットランドの大変聖者的な牧師の中にマック・チュインという人がありました。で、その人はの書いたものの中に、心砕かれた罪人のみが十字架につけられたキリストを心に受けることができるということを言っておりました。その十字架において私たちの救いを、私たちを救い、生涯を私たちを救ってくださるところの、そしてどんな時にもキリストのごとく柔和ではあるけれども、心の中に非常に強い世の罪を負うところの神の子羊であるといって、その短い言葉の中に自分の生涯をかけて、彼はここでもう衰えてしまう、その生涯をかけてイエス・キリストを召喚して、そのイエス・キリストによるところの十字架の贖いまで予言して、そして彼は燃えたぎるところの火のように自分